それでは授業を始めます。ですね、今日はCYK 法、先週も CYK 法をやりましたが、途中で終わってますので、その続きですね、それを説明します。で、授業の最後にも言うつもりですが、来週、10月の28日ですけども、出張のため、休みます。で、次回は、11月の4日ということになります。で、28日の代わりの歩行は、出張から帰ってきてからですね、決めたいと思います。で、薄い色で書いてありますが、これは、少し変わるということで、色を変えているということになります。何回目に何をやるというのは変わらない、今のところ変えないつもりですが、日付は少し変わる可能性が変わります。ということです。で、今日は何をやるかと言いますと、さっき言いましたように、CYK 法の話をします。ということです。ね、いきなり CYK 法でもいいわけですけども、公文解析をやりますよ、公文解析の話をしますよということで、先週もやりましたですね。で、ここら辺は、公文解析の話は、先週もやりましたので、簡単にと言いますかね、ちょっとスライドを見せるだけで、終わりにしたいと思います。で、メインは CYK 法、になります。で、先週はこういうのを見せましたと。公文解析、どういうものかということですけども、行が分かれちゃってますけども、公文義を生成しますよということです。で、どうやって公文義生成するか、勝手に作るわけではなくてですね、文法が決まっていて、その文法にのっとって、公文義を作成しますね、文脈自由文法、文法ですね、書き換え規則というふうに、あるいは、プロダクションルールというふうな、言い方をしますけども、それを含めて、文法ということになります。で、それから作られた文ですね。それから、公文義を生成しますということです。で、普通は、皆さんがって言いますかね、手で、公文解析をすることもあるわけですけども、この時間は、手でやるというよりは、自動的にですね、機械に任せて、公文解析をやってもらおうという話をします。で、ウィキペディアも、先週も、前々回も、お見せしたような気がしますので、これは飛ばしますが、こういうふうに、赤い字で、これ、ウィキペディアですから、リンクを貼った後ですけども、リンクが貼られているってことはどういうことかと言いますと、リンク先があるという意味ですけども、リンク先があるということは、重要な単語であるということです。一部、公文解析にとって重要ではないものがあるかもしれませんが、赤い字のところは、重要な、公文解析にとって、重要な単語であるということになります。で、ここのページは、それほど、今日は、説明をしません。で、公文解析のアルゴリズム、自動的に公文解析をするのに、どういう方法があるか、たくさんあります、ということです。たくさんあるんですが、代表的な、公文解析のアルゴリズムですね。ここら辺に、載せてあります。ウェブでですね、公文解析アルゴリズムとかってやりますとたくさん出てくると思います。その中から、よく使われていそうな、よく使われていそうなというよりは、代表的なんですね。代表的な、方法。それを4つ挙げてあります。 ね、今日やるのが、CYK4、ということになります。で、まあ、高分解析、どんなものが、どんなものじゃなくて、高分解析って、どういうものかというもの、ですね、先週もこういう、高分位を お見せしまして、説明をしました。で、イチローが速いボールを軽々と投げたというふうな文の場合には、こういうふうなんですね、下の方から行きますと、下の方から行きますと、各、単語がありますよね。その単語に、対応する、品詞が、書かれますと、ね。で、その上に、区の名前がついています。区ってのは、二つ以上のですね、品詞といいますか、単語がくっついたものですね。それを、区というふうに、言いますけども、そういう、区、ですね。こういうふうにまとめます、ということです。で、最終的に、もしこの、イチローが速いボールを軽々と投げたという、単語列が、文ならば、文ならば、最終的にですね、一番上の、グラフのですね、これをグラフと見ますと、グラフの一番上の、ルートノードですね、ルートノードが、文になるということになります。ここでは文というふうに書いてありますけども、今からって言うんですか、今日の授業ではですね、文の代わりに、S という単語じゃない、S っていう記号を、使うと思います。S っていうのはですね、二つ意味がありまして、センテンスの頭文字を使った S ですね。で、スタートの、S。どちらでも、センテンス、あるいは、スタートの、S ということになります。で、スタートってどういう意味かと言いますと、トップダウンの、考え方でいきますと、ここから始めてですね、ルートノードから始めて、下の方に、つながっていくというんですかね。調べていくというふうなことになりますので、スタートということになります。センテンスあるいはスタートという意味であるというふうに、覚えておいてください。で、今日やりますのが、あと CYK ですね。なんで CYK アルゴリズムを、説明するかと言いますと、二つ意味がありまして、一つは、代表的な、高分解析の方法であるということです。で、もう一つは、簡単だからということです。説明するのも簡単ですし、皆さんが、実装するのも簡単であるということで、まず最初は CYK だろうということで、CYK を説明しますということです。で、先週も言いましたけども、CYK アルゴリズム、どういう特徴があるかと言いますと、一番上に書いてありますように、ボトムアップアルゴリズムであるということです。で、ボトムアップアルゴリズムというのは、何を表しているかと言いますと、さっき、構文の例が出ましたけども、上からですね、この文って書いてあります、ルートノードから調べていくというのがトップダウンなんですけども、下っていうのは、単語ですね。単語の方から一つ一つ、部分に、構文にのですね、部分的な、構文に、それを部分にというふうに言いますけども、その部分にを少しずつ組み立てていきながら最終的に、ルートノードまで、 持っていく、そういうのをボトムアップの方法というふうに言います。で、CYT アルゴリズムというのはボトムアップの方法ですので、単語の方からですね、単語の方から部分にを少しずつ組み立てていって、最終的にルートノード文あるいはセンテンス、それに組み立てるということになります。で、注意してほしいのはここですね、扱える文法というのが実は少し制約がありますということです。で、扱える文法はですね、チョムスキーの標準形と言われる書き換え規則だけです。仕分けアルゴリズムは、文脈自由文法を扱いますよということなんですけども、これも文脈自由文法ではあるんですけども、下の方ね、A 矢印の BCD、A 矢印のスモール AB というのも文脈自由文法の書き換え規則の一部なわけなんですけども、これは直接は扱えないということになります。直接は扱えないということは間接的に扱えるということなんですけども、まあ、それは前回もやりましたが次のページにやりました、ね。で、これからですね、あとこれから、あ、間違えた、これからCYK の、アルゴリズムをですね、順を追って説明していきますけども、説明するときに使う、表ですね、CYK 表というふうに言います。まあ、CYK 表、先週もお見せしましたので、どんなのかというのは皆さん、覚えているかと思いますけども、CYK 表、普通は、まあ、行列ですね、上三角の部分を使って、まあ、まあ、CYK 表とします。で、まあ、行列のですね、各要素に、対応する部分を順々に、埋めていって、最終的に上三角全部を埋めるということになります。で、埋めますと、まあ、CYK 法で、構文解析ができたということになります。で、さっきですね、チョムスキーの標準形という話をしましたけども、まあ、チョムスキーの標準形じゃないものですね、さっきのページもありましたけども、X 矢印の AB という、スモール AB と、まあ、こういうものなんですね。チョムスキーの標準形ではないんですけども、2段階に、分解すればですね、チョムスキーの標準形で、まあ、変換できるということになります。X 矢印のスモール AB というのは、まあ、ここに、対応する部分に、が書いてありますけども、まあ、直接ですね、X、矢印のスモール AB というふうなことはできないんですけども、X 矢印の、AB ですね、こうですね。で、A 矢印のスモール A というふうに、書きますと、まあ、こういうふうな部分にができるということになります。そうしますと、まあ、チョムスキーの標準形で、このですね、X 矢印のスモール A、B というのが、実現できるということになります。じゃあ、右辺に3つ、非終端記号がある場合にはどうするか、ですけども、やっぱりこれも2段階に分ければいいということになります。X 矢印の、AY ですか。先週、間違えてここの、部分に書いてしまいましたが、こっちにつけてしまいましたが、まあ、今日直しておきました。X 矢印の AY ですね。この上の方ね。で、Y 矢印の BC というふうにしますと、まあ、こういうふうな部分にができます。で、結果的に、 X イコール ABC と、X 矢印の ABC というふうな、各界規則なんですね。これが、間接的に、実現できるということになります。で、じゃあ、そろそろ、CYK アルゴリズムで、構文解析してみましょう。まだ皆さんプログラム作ってないと思いますので、自分でやってみましょうということを考えますね。まずは何をするかと言いますと、チョムスキーの標準形の形、チョムスキーの標準形でですね、文法規則を、作ると言いますかね、調べるということになります。A 矢印の BC 型ですね。これもチョムスキーの標準形ですね。A 矢印の AA 型、A 矢印のスモール A 型、これもチョムスキーの標準形。で、この2つはですね、CYK アルゴリズムで、利用することができるということになります。ですね、で、これが、これで全て、この、構文解析、構文解析、この文をですね、構文解析する、書き換え規則として、これが全てであるならば、これだけで、構文解析ができるということになります。で、これも、先週お見せしましたけども、CYK アルゴリズムっていうのは、ここに書いてあるようですね、行列の上三角みたいなものを使って、解いていきますということになります。で、どういうふうにやっていくかと言いますと、先週もやりましたけども、左下ですね、左下の方から順々に処理を進めていって。右上にですね、向かって、処理を進めていくということになります。ですね、で、それぞれ、処理を進めながらですね、ここにあります、四角の中を埋めていきますということになります。T13 とか書いてありますけども、こういう、ここに書いてあるような、枠を、埋めていきますということになります。で、この枠何を意味しているかと言いますと、それまでの、それまでの、構文解析の結果を、構文解析の結果を、書き込むということになります。ですね、例えば、どうしようかな。こっちの方がいいかな。T12 っていうのは、何を表しているかと言いますと、T11 と、T11 と、T222 ですね。これの、この単語を、単語からなる部分に、部分構文にと言ったらいいかな。それを、その結果を T12 というのに書き込みますということです。これ構文にみたいな、ものを、右に書いてありましたけども、急いで走るという部分だけを、構文解析しようとした結果を、T12 というのに書き込みますということですね。以下同じように T23 というのは何をするかと言いますと、T22 と T33 ですね。これの部分の構文解析、この場合には、走る一郎ですね。T23 っていうのは、走る一郎だけを考えて、で、走る一郎の構文解析をすると。ほんで、構文解析の結果を T23 というのに書き込むという作業をします。以下同じようにしますですね。そうしますと、T25 っていうのは何をするということかと言いますと、T の25ですから、斜め下の方ですね。見ていきますと、 T の25っていうのはどういう構文解析の結果かと言いますと、走る一郎を見たんですね。T25 の、下にあります、下の部分にあります、走る、急いでは入りません。走る一郎を見たという、部分ですね。それの構文解析の結果を T の25に書きますよということになります。で、これいきなりできないですね。T の25というのは、さあ T の25から始めましょうと言ってもですね、なかなか、どうしていいのかわかんない。わからないんですが、CYK アルゴリズムっていうのは、トップダウンじゃない、ボトムアップの方法ですので、下の方からですね、順々に積み上げていくということになりますですね。ですから、T の225を調べようとしたときにはですね、もうすでに下の方のね、解析結果が出来上がっている。ですから、下の方の解析結果を使って T の25を作りましょうよということです。で、T の25はですね、3種類の、ここに書いてありますけども、3種類の部分にですね、3種類の部分に、を考える必要があります。ということです。ここにですね、三種類の、三行にわたって書いてありますけれども、この一行が、まあ、一つの、部分にの組ですね、そういうふうに考えることができます。これ、縦棒が書いてありますけれども、ここで分かれますよ。この、まあ、次のページで見れば分かりやすいと思いますけれども、T の25のですね、3つあるうちの1つの部分にの組はですね、T の22と T の35、これの構文解析の結果からなりますよということです。T の22ってどれかと言います。こっちの方がいいかな。T の22ってここですね。T の22って走るだけです。走るだけの構文解析の結果。で、t の3号っていうのはここにあります。t の3号と t の22。なんでかと言いますと、t の22って走るです、ね。で、t の3号っていうのは一郎を見たという部分の解析結果ということになります。ですから、2つ合わせて、走る一郎を見たという解析結果になるということです。で、これ1つだけではありません。ね、どこで切るかということですので、走る一郎を見た、この4つですか。4つの単語をどこで切るかということですので、走るのところで切る場合もありますね。一郎のところで切る。一郎のところで切るっていうのは、つまりどういうことかというと、走る一郎という部分と、を見たという部分と、2つに分けることもできますね、ということです。もう1つありますね。ここで切りました、ここで切りました、ここで切りますと。三つ目は、走る一郎をという最初の三つと最後の見たという一つの単語に分けることができます。ですから、その三つも、三つを、まあ、その、解析結果ですね。まあ、三つできますよということになります。で、次のページに行きまして。前のページですね、ちょっと説明してしまいましたけども、まあ、こういうことです。t の25というの、3種類部分にはできますよということですけども、t の22、あと、まあ、これですね。t の25っていうのは走る一路を見たの解析結果ですので、どこで切るかということを考えて、まあ、走るで切る。走ると、あと残り、まあ、それが、まあ、一つですよね。で、二つ目は、走る一郎。まあ、ここの一郎と棒の間で切る。そうしますと、走る一郎の部分と、を見たという部分に分けられるということになります。で、次、最後ですけども、四つの単語のですね、最初の三つをまとめて、で、最後の一つを、まあ、まとめるというですね、最後の一つに分けるということになります。そうしますと、まあ、この t の25のところは、 3種類できますよということになりますね。まあ、t の1号、ここではルートになってますけども、ここのルートの部分を考える場合にはもっと多いわけですね。どこできるか5つ、急いでも含まれて5つあるわけですけども、まあ、それぞれ、調べなくちゃいけないということで、まあ、4種類ですかね。4種類できますということになりますね。どこできるかと、そういうことが、になりますので、まあ、上に行けば上に行くほど、こういう部分着の種類が増えるということになります。で、仕分けアルゴリズム、どんなアルゴリズムになっているかということなんですけども、まあ、こういうふうになります。なりますが、今ここでですね、このアルゴリズム、これがこうでこうだというふうに説明するよりは、処理の流れをですね、順番に説明した方が分かりやすいかなと思いますので、まあ、スライドとしてはこれ残しておきますですね。ですけども、まあ、これよりは、次から始まります、ステップアイステップのね、説明の方が、わかりやすいだろうと思いますので、その方を、まあ、説明をします。皆さんは、今日の説明を聞いてですね、その説明がどれに対応しているかと、ここのですね、スライドの中で、どこに対応しているかというのを、まあ、見ておいてください。で、プログラム書くときにはこれが、あった方が、まあ、書きやすいかなと思いますけども、最初に理解するには、これよりは、まあ、今から説明した方が、する方が分かりやすいかなと思います。で、仕分けアルゴリズム、どういうことをやるかと言いますと、まあ、こういうことをやります。ですね。これ完成って書いてある。構文解析表、完成って書いてありますけども、最終的にこれを目指します。こういう状態を目指します。ということです。まあ、ここは何も書いてないんですけども、まあ、それ以外は全部、構文規則ですね。それが、書いてありますですね。ここの、それぞれのマスをですね、構文規則で、埋めていくというのが、まあ、仕分けアルゴリズムの方法ということになります。まず、5段階に分けて、まあ、説明をしますけども、まず最初は何をするかと言いますと、左下ですね。左下って言っても斜めになってますので、まあ、この部分なんですけども、これを、ここの、ま、枠をですね、埋めていきますというのが最初です。どういうふうに埋めるかと言いますと、書き換え規則のですね、A 矢印の、スモール A 型を使って、各単語から、なんですかね、それに対応する、品種を書き込みます。ということです。で、急いでっていうのは、まあ、ADV って書いてありますけども、まあ、副詞ですね、これ。副詞だよということで、まあ、こういうふうに、ADV 矢印の、急いでというふうに書きます。走るはどうかと言いますと、ここを見ますと、ここの各界規則を見ますと、V 矢印の走るって書いてありますので、まあ、走るっていうのは V ですね。動詞だなということで、こういうふうに埋めていきます。まあ、以下は同じようにですね、ここの各界規則を使って、で、左下の部分を埋めていきます。そうしますと、この急いで走る一郎を見たという例では、こういうふうになりますということです。で、一行目が終わりました。ですね。次はどうするかと言いますと、その上の枠を埋めますということです。ここと、ここと、ここと、ここと。ですね。これどうやって埋めるかと言いますと、ここの部分は何を表しているかと言いますと、さっきも言いましたように、 ここね。ここ。ここは、急いで走るという、二つの単語の部分を構文解析した結果が入ります。ということです。どういう結果が入るかと言いますと、まあ、二つの文字列ですね。急いで走るという、二つの文字列を、構文解析した結果です。で、二つの、文字列、一つの単語ですね。それは、品詞に置き換えて、もうすでに品詞に置き換えてありますけども、ADV と V からなりますよと。まあ、順番も重要です。ADV、V と、こういう、ね。ADV、V と、こういう、右辺からなる、ここの部分、ここのね、書き換え規則を見つけましょうということになります。つまり、ここの書き換え規則ね、1から8までの書き換え規則で、ADV、右側にね、ADVV ってなる、書いてある、書き換え規則を探します。ADVV っていうのはどれかなと思ってみますと、4番目のね、これね、VP 矢印の ADVV と、こういうふうになりますね。ですので、書き換え規則が見つかりましたので、この4番目をここに書きます。という作業をします。ADV、二つの、ここの部分は二つの、単語からなる構文解析をする。で、それは、品詞で表されると、表すと ADVV ですので、4が対応します。だから4番目のここを書きます。こういうことです。ね。じゃあ、ここは何かな？走る一郎っていうのは、走る一郎っていうか、ここの部分は、何が書かればいいでしょうか？ちょっと聞いてみようか。違うじゃん。誰までやったかまた忘れちゃった。あ、これか。あ、これだ。原田くんは当てたんな。で、山崎くんは当てたっけ？山崎くんいる？いない？あれ？違うの？赤井君書いてくれたもんね。そうだね。安藤君はどうだっけ？当たったっけ？当たってない。あ、じゃあ、ここは何が入ります？ここの部分。ね、VN、うん、そうそう。これ、VN、ここの部分っていうのは何は、どういう解析結果かと言います、言うと、走る一郎の部分でね、走る一郎の部分を、の解析結果なので、V と N からなる、部分の、解析結果ということになりますので、V と N、一つにまとめるとどうなるか。ここの書き換え規則で、V と N となると、6番目の規則だね。NP 矢印の VN。これ複数ある場合があるので、一つだけ見つけたからって安心しちゃダメです。複数ある場合があるので、 この場合には VN っていうのはこれここにね、一つしかありませんので、6番目の規則をここに書けばいいということになりますけども、他の場合には、ひょっとするとここに2つ規則を書く人が出てくるかもしれませんので、忘れないように全部よく探してください。そうね。これ6番の規則で、NP 矢印の VN ということになります。じゃあ、次の列ね。次の列どういうふうに埋めていくかと言いますと、こういうふうになります。ここで、さっき答えてくれたように、NP 矢印の VN というふうな規則が、まあ、書かれますですね。ここの部分は VP 矢印の ADV と、ね、4番目かな。ADV の V というふうに書かれます。こういうことです、ね。で、ちょっと気になるのは、ここ全部書いてあるんだけども、ここが書いてないよね。これ書いてないのはなんでかと言いますと、書こうとしたんだけども、書くべき規則がなかったということになります。これ、さっきと同じようにね、ここの部分と、ここの単語、をと見たですね。をと見たからなる、公文解、部分の、公文解析の結果を、ここに、書こうとしたんですけども、PV っていう、右辺を持ちます、書き換え規則がないんですね。PV っていうのがこう 見渡してもないので、ない場合には無理書かなくていいです。ここは開けといていいです。まあ、こういうふうにします。まあ、こういうふうに、2列目は書けましたということになります。じゃ3列目を書きましょう。ね、3列目、ここ。3列目は、まあ、さっき、t の25という、ところで、説明をしましたけれども、まあ、複数のですね、部分にの組を考える必要が、出てきます。ね。さっきのですね、t の25というのは、4列目だったので、3種類の単語、3種類の部分にの組を考える必要があったわけですけども、今度埋めます3列目は、3列目で3行目列か行か、これ斜めになっているのでちょっと言いにくいけども、まあ行かな。まあここの部分ですね。ここの部分は、まあ2つのですね、部分にの組を考える必要がありますよね。じゃあ、ここは、どの組を考える必要がありますか？ちょっと聞いてみましょうか。石田さん。何？どっちが？あ、こっちだ。こっちの私。ん？うん。ここね。ここを埋めるためには、ここは、どの部分の公文解析の結果になりますか？まずは。ここは、急いで走るという二つの単語の公文解析の結果を書けばよかったね。じゃあ、ここは？うん、そうね。一郎が、含まれて、急いで走る一郎と、ここの部分ですね。上の方見ようか。近いからね。ここの急いで走る一郎という部分の、公文解析を の結果をここに書けばいいとこういうことになります。で、急いで走る一路なんだけども、さっきのね、P の25 っていうのは忘れちゃったかもしれないから、前に戻りますが、ここね。T2 の25っていうのは、あ、なんかここで答えが出てるような気がするけども、まあ、T の25っていうのは3種類、の部分2の組を考える必要があったわけですけども、ここではですね、まあ、2種類のですね、部分2の組を考える必要があると思うんですけども、それはどれとどれですか？どこで切るかということね。急いで走る一郎という3つの単語、どこで切ればいいか。三つ単語があるので、あ、じゃあちょっと戻るね。T の25のところで、説明したのは、走る一郎を見たと。これ4つの単語からなりますね。4つの単語からなりますので、3種類にの、部分2の組を考える必要がありますと、こういうふうに言いました。で、三種類の組っていうのはどういうふうに作ったかと言いますと、走る一郎を見たという単語をどこで切るかということを考えればいいよという話をしました。ね、この四つの単語、左の一つの単語と三つの単語に分ける方法と、前の二つの単語と後ろの二つの単語に分ける方法と、前の三つの単語と、後ろの一つの単語に分ける、組み合わせというか、方法がありますよね。この場合はね。じゃあ、この急いで走る一郎というのは、まあ、二つ、部分2の組、二つの部分2の組を考える必要があると思いますけども、それは、どういう組とどういう組ですか？そうね。はい。だから、ここで切って分けるのと、ここで切って分けるの。三つの単語を、分割する。二つに分けると。二つの組に分けると。こういうことを考えますと、まあ、そういうふうに、最初の、一つの単語と、後ろの二つの単語で分ける、という方法と、ここで切ってね、最初の二つと、後ろの一つというふうに分ける方法がありますね。まあ、その二つを考える必要があります。こういうことです。じゃあ、次、市川くん。ということで、ここには何が入ればいいですか？市川くんいます？ああ、そう。待ってるわけにもいかないので。上野くん。二つ、 二つの構文儀の組を考えなくちゃいけないので、まあ、一つの、構文儀の組を考えてみましょうか。で、一つは、急いでできっ、どうしようか。まあいいや、どっちいいんだけど、急いでできって、走る一、急いでと、走る一路。最初の一つの単語と、後の二つの単語に分ける方法を考えた場合に、今度の構文規則を使えばいいですか？ない場合もあるかもしれませんけど。そう、うん。括弧2の、ここで切って、これとこれね。それで、ADV だよね。一つだからね。ADV。次はどこを見るかというと、これ、ちょっと待ってよ。これが間違えたのか？あ、いいんだね。いいんだねっていうか、走る一両だから、NP だよな。うん。だから、ADV と、VN じゃなくて、もうここの解析結果はここに書いてある。うん。もうすでに、ここ書いてあるので、ない場合もあるかもしれないよ。だから、ここの規則を見て、右辺を見て、ADV、NP って書いてるのを探すんだね。ね。ここの部分と、ここの部分、ここの部分なので、ここの部分の解析結果は、ここに書いてあると。だから、こことここを、まあ、つなぐと、組み合わせるということになりますので、こことここだから、ADV、NP って書いてあるのをこっから探すんだけど、ないね。うん。ないから、最初の規則は、まあ、ここには書かれない。なかったってことね。急いでと走る一路という、そういうのはなかったと思うことね。うん。じゃあ、今答えてくれたので、まあ、次行こうか。上野くんだね、今ね。じゃあ、内山くん。うん。じゃあ、もう一つの組は、どれとどれだっけ？そうね。うん。急いで走るという二つの単語からなる、部分にと、まあ、一つからなる、まあ、一路ね。うん、その場合には、今度はありそうだね。うん、そうね。どこを見たかというと、二つの単語からなる組なので、ここを見ます。急いで走るの解析結果はすでにここに書いてありますので、ここと、まあ、一つの単語なので、ここを見ますと、こういうことなんですね。そうすると、ここに書かれるのは、VP、右辺がね、VPN というふうに書いてある、構文解、書き換え規則を探しますと。そうしますと VPN なので VPN、VPN、VPN というふうに探しますと5番目の NP 矢印の VPN ということになります。だからここには5番のね NP 矢印の VPN というふうに書きますということです。3行目というふうに言うか、3行目なので、まあ、2種類のですね、公文義の組からなるわけですけども、一つの組は、急いでと走る一郎というのはなかったので、もう一つの、組からなる公文規則を使いまして、この5番のね、NP 矢印の VPN っていうのをここに書き込みます。こういうことをやります。ですね、以下、3行目は同じようにやって、ここも、ここも、今やったのと同じように、処理をして、それぞれの枠に、公文規則を書き込みます。おーいと、こうなります。ね。で、まあ、真ん中はいいかなと思いますが、ここをちょっと、考えてみましょうか。ですね。そうね。二つの意味で重要かなと思いますよね。ここはですね、どこの部分の公文解析かと言いますと、一郎を見たですね。後ろの部分の、一郎を見たという部分の公文解析の結果ということになりますね。で、まあ、3行目ですので、まあ、2つの公文義の組を考える人がありますということになります。で、最初は、一郎というのを、まあ、一つにしてね。で、を見た。ね。これを、まあ、もう一つな。もう一つの、組のですね、もう一つにするというふうに、まあ、部分にを考えるということにします。そうしたときにですね、もうすでにここで、を見たのね、解析結果を調べようかなと思ったら、ここからなのね。からっていうことはどういうことかっていうと、もうここの後は処理できないということですね。ですので、もうここを考えなくてよいいということになります。じゃあ次何するかと言いますと、一郎を、ね、前の方の二つの単語をつなげて、公文義を考えます。で、見たは、まあ、一つで、まあ、公文義とします。そうしますと、最初の、二つの単語の、二つの単語は、公文解析の結果をね、ここに書いてあります。PP 矢印の NP というのが書いてあります。ですから、で、もう、後ろの方ですね、一つの単語からなる部分には、V ということになります。ですから、ここに書く、公文解析の結果は、どうすればいいかと言いますと、ここのね、公文、書き換え規則の、右辺の方で、PPV というふうに書かれている、公文解析、書き換え規則を探しますね。で、PPV というのを探しますと、最初にありましたね。S 矢印の PPV というのであります。じゃあこれでここに書きましょうということなんですけども、複数公文対応する、書き換え規則がある場合もありますので、最初に見つけたけども、最初の規則で見つかっちゃったけども、後ろの方をまた見てみましょう。そうしますとですね、3番目の VP 矢印の PPV というのもありました。もう、下の方はないかなと思いますが、PPV ってないですね。この二つですね。1番の規則と3番の規則というのが まあ、対応しますということです。ですからここには2種類の解析結果を書きますということです。これ何を表しているかと言いますと、ここまでの解析結果、ここまでの解析結果ってどういうことかと言いますと、一郎を見たの部分で複数の解釈ができますよということですね。あ、複数の解釈っていうか、複数の解釈ができますよということです。一つは VP 矢印の PPV、もう一つは S 矢印の PPV と、まあ、こういうふうな、解析結果、二つのですね、解析結果が出ましたよということになります。まあ、これは、そのまま、二つ残しておきます。で、この二つは、後の処理で、両方とも使いますということになります。じゃあ次、ここの部分を埋めましょうということになります。で、ここの部分は、さっきの t の25とかっていうところに関連しますので、皆さん覚えてるかなと思いますけども、まあ、4つの単語からなります構文2ですので、3種類の部分2の組からなるということになりますね。じゃあ、まあいいか。多分皆さん分かっていると思いますので、当てて聞きませんけども、例えば、ここの部分ですね。ここの部分を、埋めるためには、どういう部分着の列、部分着の組を考えればいいかと言いますと、まあ、切り方を考えればいいね。急いで走る一郎をの部分の、部分の構文にということですね。ここで切る。つまり、急いでと、後ろの3つの単語に分けるという方法と、急いで走る。ここね。ここで切る。つまり、急いで走るという、前半の2つの単語と、後半の2つの単語、それを分けるという方法と、もう一つ、ここの部分で切る。ですから、急いで走る一郎という部分と、をで、切る。まあ、そういう、部分着の、組の、部分着の組を考える必要がありますということですね。その部分着の組、それぞれについて、三つそれぞれについて、構文規則を、まあ、適用してみますと。ね。で、適用できたものを、ここに、書き込みます。こういう作業をします。で、一つだけやってみましょうか。急いで。で、切って、というふうに考えますね。そうしますと、どういうふうに考えればいいかと言いますと、急いでですから ADV だと。次が、走る一郎はどこの部分かと言いますと、ここの部分にですね、走る一郎をという部分の解析結果がすでに書かれています。だからここを使えばいいね。だから ADVPP というふうな、ものが、ここのね、書き換え規則の右辺にあるかというふうに探します。ADVPP、あ、ないじゃん。ないね。ADV の PP ですので、ないですね。ないとつまらんので、じゃあ、ありそうなのを使いましょうか。じゃあ次は、どれかと言いますと、ここで切る。ここで切る。急いで走る。前半の2つと後半の2つで分けるというふうに考えます。そうしますと、前半の2つの単語からなります、部分構文には、VP という、解析結果になっています。それに対して、後半の2つはですね、どこかと言いますと、ここですね。一郎をですので、ここの部分ですね。PP ですね。ですから、VP、PP という、 構文規則か構文が VPPP という構文規則の右側を探せばいいということになります。ありますかね。 VPPP です。VP の、あ、あれないのか、あ、ないのか。
じゃあ全部やんなくちゃいけないじゃん。まあ、一つはここに、何が書かれるかというのを説明しようかなと思ったんですが、三種類のうち二つは、書けなかったので結局全部調べることになりますが、急いで走る一郎とをで分けてみましょうと、ね。そういった場合にはどうなるかと言いますと、ここね、急いで走る一郎の部分の、解析結果っていうのは、ここに書いてあります。ここの部分ですね。NP ですね。矢印の VPN とこういうふうに書いてあります。NP ですね。で、をはどうかと言いますと、一文字ですので、ここを見ますと。あ、一文字、一単語ですので、ここを見ます。ですね。ですので、NPP ですね。あった。よかった。NPP ですので、ここの部分、7番ですかね。NPP というのですので、ここと、ここを見ますと NPP ですので、ここの、書き換え規則の7番、ここを、ここが、対応します。こういうことになります。ですから、ここの部分はですね、一つだけ、NPP と、PP 矢印の NPP と、こういうふうに書けばいいと、こういうことになります、ね。じゃあ、次の行がどういうふうに書かれるかというのを、見ますと、こういうふうになりますですね。今、ここを、調べましたが、ここを調べようとすると、走る一路、急いでは抜かして、走る一路を見たという部分を、まあ、解析しますと、この二つが出てきました、ということになります。で、最後の一つの濃度を残してですね、全部調べました、ということになります。で、最後の一つはどうか、どうすればいいか、今までと同じようにですね、今までと同じように、単語の切り方ですね。単語の切り方で考えて、部分義の列、部分義の組、今度4つになるわけですけども、4つに対して、ここが、構文規則ですね、適用できるかどうか考えて、もしできればここに書き込みますということをやります。今までと同じです。最後の枠ですけども、ここに書かれるのも、今までと同じような方法で書きます。こういうことです。どうしようかな。一つくらいはやっといた方がいいかなと思いますので、ありそうな、出てきそうな、ものも、一つだけ、やって、説明にしたいと思います。で、どれを選ぶかと言いますと、ここで切りましょうかね。ここで切りましょうかね。急いで走る一路を、四つ、最初の単語の四つで分けて、それで、最後に残った一つを、もう一つの部分にというふうに言います。そうすると、どういう解析結果になるかと言いますと、ここの部分ですね。ここの PP と、最初の4単語からなります構文解析は、ここの部分で解析、すでに解析の結果が出てます。で、最後の、 見たは、一単語ですので、ここを見ればいいということになります。ですから、PP、解析結果、解析結果じゃない、書き換え規則でですね、PPV というのがですね、右辺にあるかというのを探しますということです。PPV ってあるかどうか見ますと、最初にやりましたね。最初の書き換え規則がありました。PPV ってありました。じゃあ、次はどうか。複数ある場合もありますので、他にもあるか探します。PPV あるかと思ったら、3番目の規則がありました。1番と3番の規則が、ここに対応します。こういうことになります。だから、1番と3番の書き換え規則をここに書きます。こういうことになります。あとは、多分、なかったのかな。まあ、こういうことをして、ここの最終的なんですね。この、最後の枠ですね。これを埋めますと。埋めますと、もう一つあったんだ。まあ、こういうふうになります。こういうことです。最後のですね、ここの部分は、三つの部分ですね。三つの部分からなりますよ、と。こういうことです。三つの書き換え規則を書きますよ、と。こういうことです。で、この三つの書き換え規則があるというのはどういうことかと言いますと、構文儀が、急いで走る一郎を見たという文って今言ってはいけないかもしれないけども、単語列を構文解析したときに、三つの構文儀ができますよということを表します。三つの構文儀ができるんですけども、ここを見てください。今度左辺ね。左辺を見ますと、VP と S と S ですね。ね。構文儀というくらいですので、文になっているかどうかというのが重要になってきます。ですね。文ってのはどういうものかと言いますと、まあ、説明しませんでしたけども、ここが S って書いてありますけども、この、記号は、さっき言いましたように、センテンス、あるいはスタートの意味です。まあ、今は、まあ、センテンスの意味で考えてください。つまりですね、ここの VP ってのはどういうことかと言いますと、ここまでたどり着いたけども、ここの、この、規則を適用するとすると、急いで走る一郎を見たというこの全部の部分が VP だよということになります。だけど、もう、この5つの単語、だけでですね、この単語列ができていますので、ここがセンテンスになってない、S になってないということは、これはもう、除外していいということになります。これ VP を探すわけではなくって、S を探す、センテンスを探すということになりますので、上の方は、上の VP 矢印の PPV っていうのは、まあ、除外するというふうに考えます。で、電池がなくなった。ダメだ。早い、電池がなくなった。ここに3つありましたけども、VP 矢印の PPV って書いてありますけども、この、VP 矢印は、まあ、文を探そうとする意味では、まあ、考えなくていいということになります。ですから、ここの下の方のですね、S 矢印の PP、S 矢印の ADV、VP というのが重要になってきますということになります。で、以上ですね、CYK の構文解析というのは終わったんですが、肝心の構文解析ができてないじゃんというふうに皆さん思うかもしれません。まあ、ここに、色を変えてますけども、
これなんで色変えたかと言いますと、ここの VP っていうのは最終的に S になってないので除外しますよという意味で、まあ、あの黒、ここは黒で書いてね。で、ここの S 矢印の2つは赤で書いています。これで、まあ、完成って書いてあります。完成なんですけども、構文解析どうすればいいかと、構文にはどうすればいいかと言いますと、まあ、こういうふうに考えればいいということになります。2つ出てきましたよね。あの、S 矢印というのがね。そのうちの、まあ、1つを考えてみましょう。S 矢印の PPV というのをかん、あの、選んで、そこから、それに関連する構文義を考えてみましょうとなると、こうなりますと。どういう意味かと言いますと、S 矢印の PPV というのが、これね、これを選びました。つまり、これ何言ってるかというと、S っていうのは PP と V からなりますよということです。ですから、ここ、これと、この V と、ここの部分の、PP からなりますよということを表します。だから、こことここからなりますですね。で、じゃあ、まあ、ここはもうすでに一つの単語になってますので、まあ、解析しなく、調べなくていいんだけども、ここはどういう、部分、構文義になってるかと言いますと、これはですね、PP 矢印の NP の P ですので、ここの P と、ここの部分からなりますこういうことですね。で、今度は、ここは NP 矢印の VPN ですので、VPN ですので、ここの単あの一つの単語と、ここの部分からなりますよとこういうことですね。で、ここの部分は何かと言いますと、まあ、この二つの単語ですので、まあ、二つに分けりゃいいわけですけども。ADV と V からなりますよということですね。ADV と V からなりますというふうに書きます。そうしますと、こういうふうな分かれ方になります。この分かれ方というふうに言いましたけども、これをですね、少し頭を、斜めに、右斜めにですね、してみますと、構文義が見えてくるでしょ。これね。こういうふうに線が書いてありますけども、これを少し、これ見ながらですね、頭を右に傾けますと、まあ、構文義が見えてきます。どういうふうに見えてくるかと言いますと、まあ、こんなふうに見えるわけですね。こちらな。で、もう一つ。もう一つありましたよね。S 矢印の ADV の VP というのがありました。これはどういう解析器になるかと言いますと、S 矢印の ADV で、ADV っていうのはまあ一つの単語からなりますので、まあこうですね。で、VP っていうのはですね、どういう部分になってるかと言いますと、まあ、まあ詳しくは言いませんが、まあ、ここの部分からなりますということですね。こことここからなります。で、ここは、これと、ここからなります。ですね。ここは、こことここからなります。こういうふうになります。ですので、対応するように、線を引きますと、線というか、アークを引きますと、まあ、こういうふうになります。これもやっぱり、これを見ながらですね、頭を右に45度傾けますと、構文が多分見えてくると思います。どういう風に見えてくるかと言いますと、まあ、こんな風に見えてくるということになります、ね。2つですね、構文義ができましたが、だから、前も言いましたけども、構文義が2つ出てきたということは、この文は曖昧であると、2つの意味に解釈できるということになりますけども、どういう意味の違いでしょうかというのをちょっと聞いてみようか。あれ、内山くんは当てたんだよね。大島くん。 大島くんいます？いない？あ、そう。じゃあ、大出くん。どんな意味の違いがあります？構文。右と左で、右がどういう意味で、左がどういう意味で。多分、普通はね、こっちを考えるんだろうと思うんだけども、まあこういうふうに考えることもできますよ、ということなんですが、それぞれどういう意味の違いがあるんでしょうか。つまり、どうですか。大出くん、うん。違いはわかる。うん、なんとなくでいいから、どう違うかっていうの。普通はこういうふうに思うね。そうね。で、これは、これと比べてどう違う？まあそうね。急いでが、まあどこにかかってるかということなんですが、左側は、走るにかかってるのね。ね。だけど、右側は、見たにかかる、見、だね。で、だから、急いでる人が違うね。右側は、一郎くんか一郎さんか知らないけども、急いでる。で、まあ、見たに、急ぐっていうのが、よく使われるかどうかっていうのは、まあ、置いといて、右側は急いで見たというふうになりますので、まあ、ちょっとそのところが違うということになりますね。で、まあ、CYK アルゴリズム、大体、説明終わりましたけども、説明し終わったところで、ちょっと質問。CYK 法では、なぜチョムスキーの標準形しか扱えないんでしょうか？小野くん。小野くんいます？いない？小野くんいない。じゃあ、笠井さん。笠井さんいます？笠井さんいない。あ、はい。お、つくじゃん。今まで、CYK 表というのを使って、説明しましたけども、チョムスキーの標準形のね、形しか、使ってこなかったっていうかな。変換規則として書かなかったんだけども、チョムスキーの標準形以外を使おうとすると、ちょっと面倒なことが起きる。ね。まあ、あんまり時間がありませんので、少し、 来週はあの授業がありませんが、再来週まで、考えておいてください。じゃあ今日は、みんなもね、考えておいてね、どうしてこれ、チョムスキーの標準形しか使えないかというのは、理解、CYK 法を理解する上で重要だろうと思いますので、よく考えておいてください。今日は何をやったかと言いますと、まあ最初に構文解析の話をちょっとだけして、CYK 法の話をしました。ね。で、ステップバイステップで、本当は、計算機がやるところを、まあ、説明しながらやってきました。ね。まあ、CYK 法、多分、中間試験にも出しますので、よく理解をしておいてください。それでは、時間になりましたので、これで終わります。